昨日の虎ノ門ニュースでですね、落語の話をいたしました。私は今そこの虎ノ門でもお話をしたんですが、朝起きると瞬間湯沸かし器があってお湯で顔を洗える、トイレに行けば水洗トイレだと。もちろん風邪をひ少し風邪気味でもですね、家の中にお風呂があるのでお風呂に入れると。本当にこうある意味では夢のような、楽しい生活なわけですね。しかし一方ではこうお一人でお住まいの方も多いし、それから、夫婦がうまくいかない方も多い、それから最近では職場のことですごく悩んでる方もおられますしですね、やっぱりこうなんか物質が豊かになると精神的に苦しくなると昔からよく言うことは言うんですが、本当にそういうことが本当じゃないかなと思うこともあるんですね。それで私はこの落語というのをずっと実はずっと考えておりまして、私の著述物には結構あるんですけど、ちょっともうあまりにも今の考え方と飛び離れてるんですね。つまり私はこの世の中っていうのは物質ですね。物質というのは体とか、星とかですね、茶碗とかこういうものが物質なんですね。これはもう厳然として存在するわけです。それから最近では情報っていうのがあるわけですね、イエス・キリストがこう言われた、お釈迦様がこう言われたと、これも情報ですよね。から日本の歴史はこうである、それからテレビが流すニュース、こういうの全部情報ですね。人が話し合うこと、これも夫婦間でコミュニケーションがうまくいかないと夫婦が喧嘩するというのはもうやっぱり情報ですね。それから親子喧嘩、これもこのブログで取り扱いましたけども、そのやはり時代30年違う時代がもたらす情報によって親子喧嘩が起きるということですので、分からないことは情報で処理してしまえというのは結構多いんですね。例えば幽霊がいると、いや幽霊ってのはいませんよ、なぜかって言ったら物質的に成立しませんから、あなたの個人に対する思い出だとか、それからなんかどっか頭のどっかの部分にある幻想を抱くような部位でですね、幽霊というのが見たように思えるんでしょうと、こういうふうに片付けられちゃうんですね。ところがね、この僕は科学者でもあるんで、どちらかというと自然をよく見るとですね、ものすごく物質と物質の間、精神と精神というものはですね、お互いに絡み合っておりましてね、この絡み合う力というものが現実に力として存在するんじゃないか。それは我々の目に見えませんから、見えないものは認識できないと言いますけども、私たちの目はですね、わずか400ナノメーターが800ナノメーターのいわゆる可視光と言われるところしか見えないわけですね。もしくは電磁波は感じることができます。電磁波だったら短波長だったらガンマ線 X 線というのがあり、紫外線がありですね、超波長だったら赤外線こたつから、赤外線こたつは若干赤く見えますけど、FM 波から、ラジオ波までですね、非常に見えない波がいくらでもあるわけですね。しかし電波でもないものというのが私はこのように存在すると思ってるんですね。それはお釈迦様とかイエス様は発見され、かつごく最近ですとヒックス粒子と言われる真空に粒子がものすごく詰まってる、いや真空に詰まってるっていうようなことをもし仮定するなら、私はそれは物質ではないと思うんですよね。フィックス粒子という名前がついてますから、それは粒子なんです。それから、物に質量を与えるのはフィックス粒子がくっついてて、動きにくいものはその重たいというけど、ちょっと無理筋かなっていう気もしないでもないんですね。もちろん精密な物理の計算をしてますから、こんなこと言うとですね、武田はフィックス粒子の式が分かんないからそんなこと言ってんだろうと言われますが、そう急がないでですね、私は落語っていうのがあると思うんですね。っていうのは、例えばここに示したのは細胞間落語、多細胞生物ですね。 一番こう左上はボルボックスなんだ、まあ、一番左上はアメーバなんですけど、これはまあ単細胞生物ですから、複雑になってもせいぜいアメーバぐらいで、手を伸ばし、手っていうか体の一部をこう変形させながら探っていって移動すると。足もない手もない目もない頭もないんですよ、単細胞ですから。でこれじゃやっぱりなかなかダメなので、そのうちボロボックスっていうへんてこなのが生まれてくる。これがあの丸いやつですね、緑の。でこれはその、普段はですね、この小さい丸の方がバラバラで生活してるんですね。ところが何かの力変化、まあ普通だったらこれ温度の変化なんて言うんですけど、僕はそんなに簡単じゃないと思うんですね。まあそういうのが変化があると、いやこれはね一匹一匹でいるよりか固まった方がいいやっていう力が働いて、ここなんですよ、力が具体的に働くんですよ。このねボロボックスって頭ないんですよですから頭で考えて、おちょっと寒いなっていうんじゃないんですね。じゃあ体だけっていうと、どこにも鞭毛がついてないし、それから温度検出装置もよく分かんないわけですね。それから移動するのも分かんないんですよ。ただまあ集まってきてっていう感じなんです。集まってきて、そしてこう多くのボルボックスで一つのボルボックスを作る。まあ多細胞生物、あの生物の専門家に何か機会があったら、もっと詳しく聞きたいとは思ってるんですが、多細胞生物の走りみたいなのを作るんですね。まあこの写真では、だいたい、粒子のこう新しく多細胞みたいな生物のですね、直径は300ミクロンぐらいに見えますけど、まあ、人間の目でも見えるぐらいですね。まあそういったものができた。それでやがて地球が安定してきて、5億5000万年前に多細胞生物ができるんですね。カンブリア紀と言いますけど、そのカンブリア爆発という名前がついてますが、生物がいっぱいできる。その一つとしてパージス動物群という、おそらく化石から言ったら非常に柔らかい生物なんですけども、まあ、たまたま砂のところに化石として残ってるのが多いんですね。でその一つなんですけども、まあいろいろも、櫛みたいな人間が使う頭の髪の毛を撫でる櫛みたいのもあればですね、まあ、もちろんミミズみたいに関係動物に近いのもあるんですけども、ちょっと複雑なものをここに出しましたが、何しろ細胞をくっつけて足を作ったり目を作ったりする初めですからね。これはその足をこう四方八方につけてみたら、どうも下だけ足があればいいということになって、上の足はだんだん退化していくというのはその途中なんですけどね。それから一番右がこのプラナリアという、実験時には随分使われる線虫の一種ですかね。これは目はありましてね、頭の位置はこの写真ですと左側に頭があるんですけど、この生物はもちろん、この動物はですね、多細胞生物なんですが、頭の近くを切ると頭が2つのものができて、尻尾の方で切ると尻尾が2つのやつができて、真ん中を切ると頭のついてる方は尻尾ができ、尻尾のついてる方は頭ができるんで、真ん中をきれいに切るとこの2つに分かれて2匹になるっていう、まあそういうものですよね。まあいろいろまだ研究中のもので、頭を切ると新しい頭が出てくるんですけど、その新しい頭の中にどうも記憶があるらしいということになるわけですね。そうすると今までの私たちの頭とは違うんですね。違う頭なんですね。書き換え不能の頭っていうのがあって、まあ、それで動くと、まあ、いうことになるんで、まあ、記憶がある自体はおかしくないわけですね。私たちが首を切られると頭がなくなってしまってですね、記憶も全部なくなるんだと言ってるわけですが、それは現在の人間の頭がですね、大脳皮質、つまり書き換え可能なもんなんで、英語が堪能なご両親のところから生まれたお子さんもですね、英語の単語一つも知らないと、まあ、いうことになるわけですが、しかしその中間的な頭脳っていうのもいくらでも考えられるわけで、まあ、そういうようなものを考えればですね、頭を失って新しい頭を作ったらそこに記憶が残ってるっていうこともですね、十分に考えられるわけですね。まあ、いずれにしても細胞間で具体的な力が働いてるわけですよ。この力がヒッグス粒子みたいなものを想定すると我々思いやすいんですね。 例えば真空中にヒックス粒子がぎっしり詰まってるっていうんなら、この、プラナリアの中に、体の中にですね、物質とダブってヒックス粒子がぎっしり詰まってる、これをヒックス粒子と言いたくないんですけどね、私は。どうして言いたくないかっていうと、物質じゃないとこう自分で言ってるわけですから、物質じゃないと言ってるのにヒックス粒子ってのは物質の一つですんで、まあ、物質の一つかな、ちょっとそれ言うのは少し難しいんですけど、まあ、ヒックス粒子がダブってプラナリアの中にぎっしり詰まってる、それがですね一つの場を形成してると思うんですね。この場というのは、例えばこうあるヒックス粒子を刺激すると、頭の方にあるヒックス粒子を刺激すると、尻尾の方にあるヒックス粒子にだんだんそのヒックス粒子を伝播していくっていうんじゃなくて、同時にヒックス粒子全部が一つの場を形成しているので、それがバッとこう反応すると、一度にバッと反応すると、まあ、いうようなことを、まあ落語という具体的なイメージができないのでヒックス粒子で代表してもいいと思うんですけど、私は物質の一つの単位としての粒子、粒子という言葉がちょっと気に入らないんですね。どうしても我々は物質にやんなきゃ概念ができないのかという疑問がありましてね、いずれにしても多細胞の体の中にヒックス粒子が詰まってると思うんですね。このボールボックスをそういう目で見てみると、ボールボックスの集団、つまり一つ一つのボールボックスが独立に存在する時もですね、実はそのあたりにヒックス粒子が全部びっしり詰まっておりまして、ボールボックスヒックス粒子というのが、ボルボックスヒックス粒子場っていうのがあってですね、それが周辺のボルボックスに全部に力学的力を与える、つまり、まあ、力学的力もそうですし、それが動きにくいから動きやすいからっていうのかもしれませんね。例えば動きにくい動きやすいで説明もできます。例えば、ボルボックスが存在するところにヒックス粒子場があるとしますね。そうすると条件が変わって、例えば寒くなるっていうとですね、ボルボックス自身が動き回るんじゃなくてヒックス粒子側が動いてですね、そして道を開けるわけですよ。そうするとそこのところはボルボックスがぐーっと移動すると、まあ、それによってボルボックスの集団ができるこのように考えられるんじゃないかと、まあ、いうふうに思います。